週は夏休み特別企画、ハピリー生き物相談室でございます。さっき大事なチューブの曲でオンリーユーつけるの忘れたことに私気づきまして、オンリーユー君と夏の日をなんですよ。大変失礼いたしました。あれ短いなタイトルと思いながら、そうだオンリーユー忘れてる、失礼いたしました。うちには猫が3匹おりまして、今現在あとオオクワガタと、あと駒沢公園さんのカブトムシの3代目がおりまして、この機会に告白するとヤドカリブンブンは亡くなりました。1年ちょい、いや1年かだなあ。窓辺に水槽があったんですけど、暑い日にカーテン閉め忘れておりまして、まあカーテン閉めるのは私の仕事じゃないんですけどね、一応旦那さんのせいにしときますけど、朝起きてカーテン開いてる、パッて見たら、かわいそうなことになっておりました。そんな私が皆さんに偉そうに生き物のことを語れるわけもなく、今週はもちろん心強い専門家の方々をお招きいたします。まずこの時間スタジオに来てくださっているのは柴田義秀さんです。おはようございます。
おはようございます。
柴田先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
柴田さんは科学ジャーナリストとして、はい、まあ、お仕事、いろんなお仕事をされていて、はい、まあ、ある意味我々と一緒に仕事しててもいい方、
そうですね、
はい、番組制作者としても数々のお仕事されてきて、はいはい、でまあ、今回は生き物のことを教えてくれる先生としてお招きしております。この夏はカタツムリの観察をしてらっしゃいました。
やってましたね。
個人的に存じております、
はい、
めっちゃ面白い観察をもうもったいないぐらい個人的に教えてくれているっていう柴田先生どっかに発表したらめちゃめちゃ面白い話ですよね。
そうですね。
だって本来ならば、うん、なのに普通に Facebook とかでこう面白いことが起こってるよって言って教えてくれるという、
あれもともと幼稚園で子供たちにいろんなうんちの話をするんで、それの一環でちょっとカタツムリのうんち面白いので、それで飼い始めたんです。したらちょっとハマってしまった。
そう、あの柴田さんは先生としてというかガイドとしてのお仕事も結構されていて、はいはい、ある意味その野鳥を、はい、を観察するネイチャーガイドのお仕事だったり、はいはい、そうやって幼稚園とか小学校とかの子どもたちに生き物のことを教えに行かれるという、まあ、先生ガイド役をやったりとか、はいはいはい、こういうのはだからお得意ですよね。
まあ、話すのは好きなので
バッチリですよね、はい、本当だったらここでカタツムリの話1時間ぐらいしてほしいぐらい面白いんですけど、どっかで発表しますよねきっとね。
まあそうですね、
ね、面白いですもんね。
研究者だったらは多分論文にするんですけど、はいはいはい、まあ、僕は研究者じゃなくて研究をいろんな人に伝える仕事なので、
はい、
まあそれはどっか研究者の方に詳しく追求してもらえればいいかなと思いますけどね。
面白いな、面白いな。カタツムリがうんちするとこなんてみんな見たことないでしょ。どうやってうんち出てくるか、あれ面白いですよね柴田先生。
歯磨き粉のようですけど、
ね、そう面白い。なんかの時にまたその話聞きたいけど、今日そう数々柴田先生に伺える話ネタが多すぎてどれにしようかなと思ったんですけど、私がもともと一番最初に柴田先生のお名前を伺ったのはカラスの先生がいるというのを、まあ、知り合いから聞いて、カラスの先生って何ですかと思ったところからなんですけど、研究をされてたんですよね。
もともと鳥は子供の頃から好きで、はい、まあ、どんな生き物が一番メインで取り組んでいるかというと、うん、はいはいはい、鳥です。
鳥、
はい
はいはい、その中でも
カラスは長いですね、は
い、興味深い鳥であった、はい、どういうところがもともとカラス面白いと思われたんですか。
僕もともといろんな鳥興味があって、うん、はいはい、まあ、大鷹とかそういうのもずっと、
はい、
観察をしたりしてたんですが、 あの大きなジャンルとして都市鳥という都市に住む鳥というのがあって、
我々に身近な、
そう身近な、うんうん、あの町の中に住む鳥の生態を観察する、はい、研究をするというジャンルがあるんです、はい、そこが面白いので、その一環としてカラスは重要な、はい、一番身近な鳥なので、
そうですよ、ええ、なんならあのおそらくあまりよく思っていない人間側から見ると、ええ、存在ですよね。
そうですね。
ゴミを荒らされるだのなんだのありますから、まあ、つまりは人間と戦えるぐらい賢いっていうことなんでしょうけど、
まあまあ同じところに住んでるので、うん、いろんな摩擦は起きますよね、どうしてもね
人同士だってそうですもん ね、
まあ、ね、あの必ず ね接近すれば摩擦ありますよね。
そうですよ、ほら話し合いが行うことのできない生き物同士ですから、人間とカラスとかね、
いろいろ利害関係がねどうしても発生しますよね。
発生しますよねえカラスのことも来たら、あの惜しみなく教えていただけますか。
はい、でもカラスの話をすると5時間6
時間ぐらい、やばいそれはやばいです、はい、それはじゃあまずは、はい、カラスの質問が来ておりますので、はい、言っていいですか。
はいどうぞ、はい、
農家の若旦那さん、いつもありがとうございます、はい、56歳の男性、もちろんお仕事が農家さん、はい、農業されてる方なんですけれども、ハシブトガラス、ハシボソガラス、はい、いますね、はい、ここまでは私もわかります、はい、例えばどちらが農作物を多く荒らすんですかと。なるほど。また賢さは同じでしょうか。
はい、
皆さんにはハシブとハシボソの違いというのは分かりますかね。ここから伺った方がいいですかね。
まあ、なかなか、うん、あの分からない方の方が多いと思いますね。
ですか。ええ、はい。
でハシブトとハシボソというのは身近にいる、日本の身近にいるカラスの2種類なんですけど、うん、
はい、
ハシブトとハシボソというのは、はい、くちばしの太さの違いをネーミングしてるんですね。
はい、
ただ比べないと分からないんですけど。
はい。一話だけ見ても、うん、それがどっちなのか、このくちばしが太いのか細いのかって言われると、
な明らかに細いわけではないので、
そうですね、
ハシブトに比べて細いからハシボソで、ハシボソに比べて太いからハシブトなんです。
確かでも鳴き声が違うんですよね、うん、
鳴き声も違いますね。
ねえ、ハシボソの方があのドスドスの効いた感じ、
しゃがれた声で、ハシブトの方が
ちょっと高いというか、はい、
いわゆる、うん、カーカーってカーカーっていう声がハシブ、
はい、ブトの方
で、ガーガーっていう声がハシ
ボソの方なんですよね、ええ、これだけでも全然違いが分かりますから。
でこれ鳴き声が違うってとっても重要な意味があって、
はい、
あの言ってみれば言葉が違うみたいなものなので、
おうおうおお、はい、
ハシボソはハシボソに通じる言葉、
はい、
ハシブトはハシブトに通じる言葉。
なるほど、
まあ、鳥の声が違うってのはそういうことですけどね。
お、要は同じカラスでも相入れない部分があるわけですか。
で、あの全然種類が違うので、うん、当然雑誌もできないですし。
おお、そうか、なるほど。縄張り争いなんていうことも、
まああの利害関係はあの近接して住んでるので、はい、あるから、はい、あの喧嘩とかハシブトとハシボソとかすることはありますけど、
よくカラスがこう やり合ってるのを見かけたりしますけど、よく見ると実はブト対ホソだったりするわけですね。
そういうこともあります。
ブト同士じゃなくてとか、
うん、どっちもあります。
おお、そこまで見てないもんな。これじゃあ賢さに違いはあるんですか。
で賢さってすごく難しいんですよ ね、
そうですね。何をもって賢いか
っていうのがあって、
はい、
ハシボソガラスの方がびっくりするような器用なことはします。
ほう、例えば
よく有名なのは、あのくるみを、硬いくるみを
本にあったやつだ、先生の、あの
車に引かせて割って食べると、
はい、あれみんなじゃないんですか。
あれハシボソしかやらないです。
あれ細だけなんだ、はい、へー。ということはそういう道具を使うのが上手というか、
道具というかそういう、はい、あの知的行動と言われてるのはハシボソの方、
ボソの方
やります。
じゃあ農作物を荒らすのが多いってなると、
で農作物って非常にあの、はい、ジャンルが広いので、
そうですね、野菜から何からありますね、う
ん、野菜からあるので、はい、いろいろあるんですけど、はい、あのどちらが多いかというと多分どちらも両方です
どちらがということではなく、うん、カラスというものは、まあ、荒らすであろうと。
で加害するものが、食べるものが、はい、結構種類よってボソとブトと違うので。
なるほど、ええ、はい。
でまあ、昔からどちらかというと農業農耕地に多くいるのはハシボソガラスの方なので、
さっきの利口な方ですね、はい、
でよくゴンベイが種まきゃカラスがほじぐるって言いますよね、はい、あれは多分ハシボソガラスの。
あ、本当ですか。それはあの話じゃないですけど、のどこを取ってボソだと思われるんですか。
ハシボソガラスって、はい、あの開けたところに住んでて、 地面を歩きながら食べ物を探す習性があるんですね。この子の子ハシブトガラスあんまり歩かないんですよ。どちらかというとハシブトガラスって森の鳥なので、はい、木の上に止まって、例えば地上に何か食べ物あるとこう降りて、
降りてきて
パッと食べて上に上がるような垂直の動きをする採食習性があるので、だからあの農耕の種まいて歩きながらついていくのはハシボソの方が可能性は高い。
そうか、ちょんちょんちょんちょんちょんちょん畑の中なりなんなり歩いてるのはボソの方なわけですね、はいはいはい、で上から狙ってるのはブトの方が多い、はい、
で、あとハシブトガラスってあと果物が好きなんですね。まあ、ハシボソも食べますけど、はい、果物すごく好きで、はい、ほぼ主食と言ってぐらい食べるので、はい、そうすると果樹なんかはかなりハシブトガラスが食べます、は
い、またこれ木の上ですわ、これね、やられますね。
で、あの農業の、被害金額でどのぐらい被害があるかって、はい、大体そうやって算定しますよね。
そう
すると果物って単価が高いので、
はい、
ちょっと加害しただけでもかなりの数、
あ
の、
ですね、
金額になるので、
はい、
例えば佐藤錦みたいなね、
うわわわわ困ったこれこれ困りましたね。
ああいうさくらんぼを一粒食べたら大変な金額ですよね。
そうですよね、一粒で済むわけがないですしね、
まあ、ああいうのはだいたいネットで全部物理的に遮断してるから、まあ、食べられないんですけど、はいはい、
もちろんもちろん、
まあ、そうやって果物を食べたり加害するのが多いので、
ブトの方が多い、ええ、
ただあのそういう被害の農業の統計なんかは、はい、カラスとしか書いてないので、
そうですよ、
ハシブトとハシボソって統計書いて分けてないので、どのぐらいの割合かというのは分からないです。
それでも先生としては実は分けたい、
いや分けたいです分けないとちゃんとした対策が多分できないので、
そうですよね、そのやり方なり修正がこれだけ聞いても違うわけですから、うん、
別の鳥なので、
あ、泣いた、これどっちですか、
これは、あ、これね、よくあるんですけど、電子音のハシボソガラス
電子音のハシボソガラスが鳴きました。
変な声なんで気持ち悪いんです、
ね、先生的にはやっぱ気持ち悪いんですね、でもいいことが分かった、電子音のハシボソガラスが鳴きました。この後もまだそうだな、主に鳥とかの質問もたくさん来ているので、じゃあ一旦挟んで後半、柴田先生同じく鳥の話いろいろ質問してもよろしいですか、はい、柴田先生、
はい、
ツイッターのタイムラインもめちゃめちゃ盛り上がってきました、カラスのその違いを知らなかったとか、先週長野県の道の駅でちょうどくるみを車に踏ませようとしているのを見ましたという方もいらっしゃいます。
いや、長野はあんまり聞いたことないですね。
ハシボソの方ですか。
あの車に踏ませるっていうのは割と局地的にしか観察されてないので、
そうなんですか。
長野ってちょっと聞いたことない
です、ね、あら珍しい、来た来た来た来た、一つデータなんか取れましたよ、これ面白いの、
ちょっと面白いですねどこか具体的な場所知りたいですね。
お、道の駅っていうことなんで、じゃあ後で送ってください、はい、亀爺さんよろしくお願いします、この時間は主にじゃあ鳥の質問ということで、ですね、風車の弥七さんから51歳の男性です。レースの鳩、なぜ何百キロも離れた場所から帰ってこられるんでしょうか、はい、これ帰巣本能とかいうやつですか。
そうですね、
いわゆる、
うん、帰巣本能と言われるやつで、
はい、
あのまあ鳩に限らず結構いろんな鳥は、はい、まあ、いろんなナビゲーション工法で自分のとこが分かって、どうやってどこに行ってどういうふうに帰るかっていうのは分かるようになったんですね。
なんどんなナビついてんだろうな、あの体に。
いろん 2way3way 多分あって、
はい、
で一番基本的なのは多分地磁気が分かってるんだろう。
地磁気、
うん、だから磁気で南北がとかそういうのが分かってて、
はいはい、
それが多分センサーがあるんです、
ね、自前のコンパスみたいなの持ってるんですか、体の中にあんだ。
あるんですね。
へ、
でそれでまあ大体の大まかのナビゲーションがあって、あとは地形とかそういうのを記憶してちゃんと帰れるようになってると言われてます。
結構ちゃんと観察してるんですね、いろんなこともね。
それで、うん、鳩はあのすごく飛翔能力がある鳥なので、
はい、
多分普段の生活でも30キロ40キロ平気で飛んでっちゃうんですね。
へ、
で鳩胸ってありますでしょ。
鳩胸、はい、
って、あれ何かというと、はい、あれ翼を動かすための胸筋が発達してるんで、ハート胸なんです。
マッチョなんですか。
そう、
鳩は
だからものすごい速さで、
はい、
いうの遠くまで飛んでって、多分1日の行動圏がかなり広いんですね。
へえ、そうなんだ。
だから遠く行っても戻ってくるというような姿勢、
はいはい、
ずっとそういう生活をしているの で、
ね、
それがどんどんうまく改良していくと、はい、1000キロとかも多分帰ってくるんです、
まあ、レースバトのようになって
くるんだ。レースバトって札幌で話して浦和でまで帰ってくるので、 2000キロ以上、1日
でですか、
かかんないんじゃなかったっけ。
はあ、休憩なしだ。
休憩なし、
すごいな。ミツバチとどっちが飛ぶんですかね。
あ、それはもう
蜂もすごい飛びますよね。うん、鳩の方が飛
びますね。
鳩なんだ。
全然鳩ですよ。
そうか、
そのスピードが速いんで。
そうですね、全然違いますもんね。岡村二郎さん、36歳男性。子供の頃から思ってました。インコやオウムはなぜ鳥なのに喋るんですか。
ああ、喋るって人間の言葉を喋るってことですね。
はい、よくおよとか言いますよね。
インコやオウムだけじゃなくていろんな鳥も教えればというか
襲われるんですか。
うん、学習するんですね。で、あの鳥の鳴き声ってどうやって覚えるかっていうのは2種類あって、
はいはい、
もともと遺伝的に持っていってもう習わなくても鳴けるタイプ と、はい、子供の頃自分で聞いて、はい、取り込んで、はい、それを発生するという2タイプあるんですよ。
へー、鳥の中でも種類によって違 う、
そう、
ほう。
でいわゆる小鳥みたいなスズメ目と言われてる、はい、よくいろんな綺麗な声でさえずるタイプは、あの他の特に親の声なんですけど、はい、親の声を子供の頃に学習して鳴くんです。
あのたまにちょっとヘタピーな子いますよね。
そうですね、
あのほうほけきょうが上手に言えない子とかいますよね。
いますね。
あれはもしかして小さいうちに親と離れてしまったなり、うん、
あと習熟するのにちょっと時間がかかったりとかするので。
あ、ヘタピーだなは嘘じゃないんだ。
うん、若かったりするとそうですよね。
へえ、だんだんこう、じゃあ歌のうまい、まあ歌じゃないか、泣くのがうまいヘタっていうのが生まれてくるんですね。
それであの鶏は習わないでも大丈夫です。もう生まれつきコケコッコとちゃんと鳴ける。
面白い。
ただウグイスなんかは、はい、ウグイス他の鳥はある程度ひな形はどうもあるみたいなんですよ。
はいはいはいはい。それに乗っ取った上で、
それに乗っ取ってあの親の声を聞くと強化されて綺麗な方になるんだけど、でもその時に親から隔離して飼育すると、はい、例えばその時に人の声を聞いてたりすると自分で、でもね、取り込む方もやっぱり好みがあるみたいな、サンプリングをどうするかっていうのがあるみたいで、だから極端なことスズメでも喋るんですよ。
そのことはまあ考えられなくはないってことだ、可能であると。
あとオウムやインコが特にそういうのは覚えられる習性がある
だし、本人も好きなんでしょうね。だから要
はそういうこと
か
ね。あともう一つ重要なのは、それと人間と同じような音質の声とかこういう切ったりとかする、はいはい、発生する仕組みが持ってないと出せない。
そうですね、もともとそれができない、できる器官を持ってないとダメってことだ。
インコやオウムは結構そういうことができる、もともと持ってる形態です。
ちょっと面白いぞ。まあ、鳥ももちろんですが他にもいろいろ詳しい話が出てくるので、この後8時台も引き続き柴田先生にはお付き合いいただいて皆さんからの質問にお答えいただきたいと思いますので、はいはい、この後もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
今週は夏休み特別企画生き物相談室をお届けしております。7時からスタートして1時間約30分、大盛り上がりの今週でございます。メールとツイッターですごいです、面白い。前半7時台ご登場いただきました科学ジャーナリストの柴田義秀さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
柴田先生、はい、みんなカラスの話をメモりながら聞いてくれてるそうです。
あ、そうですか。
青森でよくくるみ置いてんの見ます、あれはボソなんですね、とかいうのもありました。
はい、
勉強になっております。はい、そしてこの時間からは以前4月に毛のテーマでお話をした時に動物の毛ということで、はい、いろんなお話を伺いました。今泉忠明先生、はい、おはようございます。
おはようございます。
先生、山から降りられましたか。
無事に。
4月お話を伺った時は多摩の山の方に上がるんだっておっしゃってましたもんね。は
い、
あれは虫のためでしたよね。
いや、虫というか動物、虫という
か動物のために、はいはい、まあ、研究に行くんだよと。
はいはい、
その季節が一応一段落。
いや、今ピークです、
ね。あ、そうなんだ、よかった、今日降りてらしてよかったです、ありがとうございます。はい、ここからは柴田先生と今泉先生ということで、はい、なんて豪華な生放送ありがたいでございます。先生には、
はい、
まあ、今泉先生には主におそらくまあ動物かな、
はい、
で柴田先生は鳥で、昆虫とかも詳しくてらっしゃいますし、お二方でもものすごい著書がおありなので、監修著書含めもうあらゆる生き物の話が出てくると思いますが、はい、大丈夫ですかね先生。
まあ大丈夫でしょう。
ちょ 大丈夫ですかね、まあ、
昆虫もね、はい、ジャンルが広いので、ね、
そうなんですよこれね、だって鳥、前半鳥の話を主に、はい、まあ、カラスをね中心に伺ったんですけど、うん、カラスだけで、
う
ん、
そうですね、
ね、ありましたから、そういえばさっきカラスのそのほら喋れる喋れないの話もあったじゃないですか、はいはいはい、鳥の、はい、動物もやっぱりありますよね先生、きっと
動物はそういうふうに聞こえることが多いですね、
ね、さっきの犬のワンワンじゃないですけど、 うちの子喋れないよとか、
はい、だいたい違うんですけどね
バッサリバッサリです。でもその鳥のように、はい、まあ、真似をするというか声の声色っていうのを学ぶことは動物にもできるんですか、
うん、
考え方としては、
いや鳥はね、うん、真似るんです、はい、真似て上手になってい
く、はいはいはい、
で哺乳類は
やっぱ違う、
ちょっと違いますね、そういうふうに聞こえちゃうんですね飼ってる人が、
あ、主にそのねペットとなると、はいはい、それになってきちゃうんですね、はいはい、動物同士は声でのコミュニケーションって取るんですか、
時期によりますね、猫は繁殖期、
あ、そうかそうかそうか、はい、よくその、まあ、ま誘うじゃないですけど、はい、ありますもんね、
呼びかけんですね、
確かに、
は
い、
普段はほとんど
声でのコミュニケーションということでは、
猫の場合はね、
あまりない、
はい、犬は喋りますよ、あの吠える、あ、
犬同士でね、そうですよね、はい、威嚇するとかもそうですしね、
猿も鳴きますね、
はいはいはいはい、
20種類以上ありますから声に、
声にですか、
はいはい、だから気分を表す、
おお、喜怒哀楽を表すことができる、
はい、
声で、
はい、
へえ、あ、やっぱ人に近いですね、そうやって考えると ね、
はい、
声色で俺怒ってるぞとか、うんうん、いうことができるんだ、
はい、
へえ、柴田さん鳥はどうですか、
鳥はもう音声コミュニケーションの塊のような生き物なので、
やっぱ全然違うんですね、
違いますね、
へえ、実は今回あの街に出てですね、スタッフが生き物にまつわる質問なんかないですかっていうのを結構拾ってきた中に、はい、鳴き声に関する質問がかなりあったんですね、はい、ちょっとまとめて聞いてみましょう、
はい、イモリとか、そういう何トカゲ系は生態があるのか、声っていうか鳴き声があるのか、なんか実家にヤモリが出た時に、ヤモリかイモリか覚えてないんですけど、が出た時に捕まえようとしたらなんか泣いた気がしたんで、
ゴキブリの鳴き声とかってあるんですかね、そんなに羽ばたく音とかね、こうバーって動く音とかは聞きますけどね、鳴き声っていうのはそんな聞かないですよねっていうのをふと思いましたね、
鳥のあの鳴き声でちゃんと会話は成り立ってるのかみたいな、結構疑問ですね。
鳥の話出てきましたね、はい、先生やっぱり、はいはい、これはもうズバリ成り立つと、
成り立ち
いう話がさっき出ましたが、はいはい、あのちょっと気になったのがですね、はい、お一方目のお話の中で、うん、まあ、イモリかヤモリかちょっと分かんないんだけどの瞬間にお二人先生がスタジオの中で目を見合わせてはぁって笑ってらっしゃいました。
イモリとヤモリは全く違う仲間ですから、
そうなんです、
ね、イモリはカエルに近いですよね、
イモリはカエルに近い、
は
い、
ヤモリは爬虫類、トカゲに近いですよね、爬虫類、
そう、分類全然違うんだけれども、うん、素人から見るとどっちがどっちかという区別ができない、
ね、う
ん、
まあそうですね、
本当、はい、よく間違えますよね
あの 今の一言にはなんで間違えるんですかねが含まれてますよね、
そうですね
素人でも絶対に間違えない見分け方をまずじゃあ教えていただいていいですか、うん、
イモリ水の中にいます、
はい、
井戸を守るんです
か、井戸を守るからイモリ、
ね、イモリですから、うん、なので家にいたっていうのはまず間違いなくヤモリである、うん、家を守る、ね、言いますよね、はいはい、さてその方が言ってたのは間違いなくヤモリであるということがまず判明、はい、いたしましたが、
う
んうん、ですよね、お家にいたっておっしゃってましたもんね、あ、そうですね、泣くのかどうか、
うん、泣きますね、
うん、ヤモリは泣きます、
はい、
ヤモリは泣くですか、
うん、泣きます、
うん、
ちなみにイモリは、
うん、水の中ですから泣かない、
イモリは多分泣かない、
面白いな今日面白いなヤモリ、私もヤモリはもちろん見かけたことありますけど、うん、泣く
ケッケッケッケって泣きますよ、
あの南の島とか行くとですね、いわゆる月光とか言いますが、
うん、あ、もっとよく泣くね、
ですよね、はい、あれですよね、要は
あれは大きいやつですけど、
はいはいはい、
そう、日本にいるのは小さいね、ヤモリ、うんうんうん、あれも鳴くんですね、
同じような感じだと思ってよろしいですか、うんうん、
はい、まさに月光ですよ、月光、月光って鳴くから、
はい、あ、そうなんだ、 そのまんまなんですね、
あれ英語でヤモリ語で月光って言うんですけど、はい、言いますよね、あれ鳴き声ですよ、月光月光って鳴くから
、そうなんだ、あ、結構やっぱそういう名前って単純に
単純
まあそうですよ、それは
まあ分かりやすくつけます
よ
ね、分
かりやすいインスピレーションでつける、
確かにそれはそうだな、うん、あの鳥以外に 同じようにその会話が成立する生き物っていうのはあるんですか。よく何でしたっけ、イルカはほらなんかね、
まあするですね、
コミュニケーションを取るとか言いますよね、はい、まあ、声ではないのかもしれないですけど、
まあ、超音波声ですね。
で、いいですか、はい、声という考え方で、はい、鳥、イルカ、はい、哺乳類はまあちょっと違うかなっておっしゃってましたけど、哺乳類
は匂いなんですよ、
うん、ですよね、そういう話でしたよ ね、はいはいはいはい、フェロモンというものを持っていて
フェロモンでやるやつは声はほとんど出さないとか、
あ、要はそのコミュニケーションツールというのをいくつも持ってるのはある意味人間の特徴ですか。
人間かもしれないです
ね、そのこういうジェスチャーであったり、はいはいはい、声という会話であったり、ね、はい、ある意味では匂いとかもありますし、
まあ鳥は割と人間に近い感じが、うん、ジェスチャーもあるし、
うん、ね、我々どうしても哺乳類が人間に近いと思いがちですけど、うんうんうんうん、なんか今日の話聞いてると意外と鳥は人間に近い、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、鳥は人間近いからバードウォッチング面白いんですよ、う
ん、マンウォッチングと一緒ですか。
そう
す、もしかして
というか人間の割と生活と鳥の生活というのは中高生の比較の生き物で声でコミュニケーションするという同じような世界で生きてるから、鳥って割と理解しやすいんだと僕は思ってるんです、
う
ん、
そうなんだ。
あの哺乳類は僕ちょっと距離があるんですけど、うん、あれは匂いの世界と夜の世界なので、うんうんうん、ちょっと僕はどう、うん、あの、あまりこう分かりにくいなという。
今泉先生うなずいてらっしゃいますが、
うん、そうかもしれない。
なんか納得できるところですか、はい、それ。
僕夜行性ですから
だから先生は哺乳類とかがやっぱり、へえ。
僕は早起きです
あ、鳥ですね、面白い。そうなると昆虫とか虫はどっちに入るんですかね。
両方いますね、
まあ、両方ですね、
うんうん、あ、まだ特殊な世界がある、
はい、虫はもうだからジャンル広いから、
はい、
蝶々屋さん、
蝶々屋さん、
蝶々屋、蝶だけある蝶屋さんとか、はい、カミキリ屋さんとか、はい、僕はアメンボを研究してたんですけど、
はい、
アメンボ屋さんとかね、
みんなそれぞれ
もう全然ジャンル違うので、
うん、でもこれお二人が全然違うジャンルだと思って今日、ね、目の前に座っていただいてるんですけど、うんうん、あのお互いにやっぱうなずき合ってこうやってお話しされるというのはもう、うん、ある意味では
本質が同じだからですね
先生に聞いていいですか、そこにある本質って例えば言葉にするとどういうものですか。
まあ生き物っていうかね、
はい、
ですからほとんど根源は同じなんですよね、はい、命っていう、
はい、
ですからそれを多分見てうなずいてんだと思いますよ、
うんうん、はい、それが人間とあまりに違うものに興味を持って面白いと思うか、うん、ある意味人間に近いものを面白いと思うかみたいなところでその分かれていったりするんですかね、うん、そうですね、うん、今日だとだから今泉先生は人間とちょっと違うものだったりとかっていうところに、はい、まあ、興味を持たれて、はい、柴田先生は人間に近いから面白いんじゃないかと思うところに、
う
ん、
そうですね、う
ん、持ってって、うん、今日何着てもいけるな、よし今日何着てもいけますねこれ、いけるいけるいける、じゃあ次どうしようかな、虫着てますね、これです、七節を得る、あ、分かりました、うん、ラジオネームポン吉さんから来ています、うん、七節はどうやって自分が木の枝などに擬態できていると確認しているんですか、うん、あ、そっか、自分見てない、
そうですね、
その気になって食ってるだけ、
いや食われないだけです、うん、
ただ本人は自覚はしてないと思いますよ、う
ん、あ、俺擬態してるぜとは別に思ってない、
うん、思ってないですね、うん、もうでも、はい、プログラムされてるので、
はい、
どういうところにいるかというのは、うん、それでどういう振る舞いをするかというのはもうプログラムされてるので、
はい、
それ逸脱すると食べられちゃうので、
はい、食べられてないということはできているという、
うまく化けられてるということ、
生きてるっていうことですよね。
それだけ
で、あれ、あの、食われることで目立つやつが食われるから、うん、目立たないやつが残る、
はいはい、
それがだんだん葉っぱに似てくるっていうことですよね、
はい、なるほど、そっか、
うんうん、
成功者しか残ってないので、そう、
はいはいはい、要はよくよく、あの、隠れられる子しか残っていかないってことですもんね、
はい、隠れるっていう意識もなく、
はい、
ただいるだけで目立たない、
もし本人がその思考というものを行っているので、やっぱり俺ってなんか食われねえなと思ってる子たちが残ってくってことですね。
たまに七節全然枝じゃないところにいることありますよね。
はい、いますね。
で、そういうのをこういうとこ触ったりすると、はい、そのうちなんかやばいなと思うのかもしれない。こうぐーっと揺れ出して、多分あれで威嚇をしてるんだと思うんですけど、で最後こうバタッと落ちて消えるんですよね。
はいはいはい、
そういう戦略で、まあとりあえずなんとか見つかった時は抵抗するみたいですけど。
はい。なんで食べられてないかも本人は分かってないかもしれないってことですね、要はね、ついつい人間と同じでどう考えてんだろうとか思いがちですが、うん、まあなんなら考えてないと、
うん、
いうことになるんですかね、うん、すごいな、いっぱい来てるな、ちょっと一旦じゃあ天気予報と交通情報をここで挟みましょう、皆さんから生き物に関する疑問質問が止まりません。 柴田先生、今泉先生、どうやってさばこうかなっていうぐらい来ておりますが、先ほどの鳴き声の話の中で一つ私落としておりました、はいはい、ゴキブリ、
はいはい、
泣きま、
音は出しますね、
泣きませんでいいですかね、はいはい、これは
ゴキブリっていうのはあのフェロモンですから、ね、はい、あの集合フェロモンってありますよね、
はいはい、
あのゴキブリホイホイの中に入って、あれは呼んでんですよね、
はい、だからここいいっすよって言って呼ぶわけですよね、
うん、それで話をしてますから、
はい、
音で出す呼ぶ必要はないわけですよね、
会話は必要なし、
うん、会話はないけどなんか
音は
捕まっちゃった時に、
はい、
に暴れて、
はい、
なんかこう擦れ塗ってキチキチキチとか、
ああ聞こえる聞こえる聞こえる、
あれは声だと思う人も結構い
る、なるほど、うん、そっか、声じゃなくて、うん、あくまでも音である、
うんうん、
よくこう昆虫の動画とか見てると、うん、こうカチカチとか、うん、そのキチキチみたいな、うん、だいたい ほら口元をアップにして映してる時にそういう音が聞こえたりするので、うんうん、鳴き声かと思いがちですが、うん、特にあれは鳴き声ということではない、
とは言わない方がいいでしょうね、うんうん、鳴き声は声帯で出すとか、
はい、
鳴金、
はい、
あの
鳴
管で出すとか、
これは鳴管という、
はい
はいはい、鳴管、はい、鳴く管ですね、はい、はい、
ですからそれを声、
うん、
で他のところこすんのは、
はい、
まあ音、
本来はね、うん、よく言われるその秋の虫の声は、うん、本来は虫の音、
うんね、
音ですね、はい、きっとね、鈴虫の羽とかね、
例えばこう指鳴らすじゃないですか、
はい、
これ声って言わないですよね、
言わないですね、あ、そうか、虫の出してる音はこれに近いわけ、
ここ近いです、
うん、なるほどね、あのこうなんていうんですか、口のとことかもね、
顎をガリガリ
とか、はいはいはいはい、
こういうとこきしんだりとか、
はい、
ね、
っていう音です
ね、これとかもね
そっちに近い、
関節を鳴らしたりするのとかは確かに虫の音の方
です
、
ね、
うん、虫関節ありますよね、
あります、
関節鳴るんですかね、虫も、
うーん、
関節って、
うん、
ちょっと違う、うん、
例えばあと擦る、
うん、カミキリムシなんかは、
う
ん、こういうところ、
うん、
あ、首の後ろというか、そうそうそう、首の後ろでいいのかな、
うん、
伊勢エビもそういう意味では音出す、
伊勢エビ、
はい、ギーって、
おお、あの、あ、まあ、な、蛇腹じゃないですけど、あれね、擦れて音、
擦れて音が出る、
そうか、
うん、
これは皆さん音です、鳴き声とは言わないということ、
うん、
そして今日大事なのはイモリとヤモリをしっかり見分けましょうと
、
はい、家で見たらヤモリです、はい、続いて、いっぱい来てんだけどな、これちょっと旬ですかね、ロビタさん50歳の男性です、先日野生のカワウソが動画に映っていたと、
うん、
ニュースになっておりましたねと、はい、絶滅したとされている日本カワウソ、
うん、
そして今人気のコツメカワウソ、
うん
先生すいません、違いを教えてくださいだそうです、
コツメカワウソは、はい、あのコツメっていうように、
はい、
爪が非常に小さい、
小さい、
あるかないか分かんないぐらい、
はい、
普通のカワ、日本カワウソとかユーラシアカワウソは、はい、普通の猫みたいな爪が、犬か、犬みたいな爪がありますから、
はい、
そこを見れば分かります、
はい、
それから体の大きさは全然違います、
はい、
コツメカワウソ小さい
です、ね、小柄ですね、随分ね、
はい、はい、
日本カワウソの方がずいぶん
大きいです、はい、
でその先日噂になっていたその野生のカワウソが日本カワウソだったらすごい、
うん、まあいないですねっていうのは、
はい、
対馬っていうのはユーラシアと日本の中間動物がいっぱいいる場所です、
はい、
ですから日本カワウソっていうのは日本本土にしかいない、
はいはい、
ですから対馬は大陸と日本本土の間ですから、
はい、
ユーラシアカワウソですよね、いたとしても、うんう
んうん、としても、
はい
はい、なかなかでもカワウソって我々見ないでしょうね、動物園以外では、
うんうん、そうですね、
もちろんね、
もう絶滅寸前、
うん、はい、日本ではね、
うん、そうです
よね、日本はいない、
うん、千葉さん見たことあります
か、ないです、ないです、
ないです今泉先生見たことあるんですよね、
日本カワウソね、はい、
日本カワウソを見たことがある人が目の前に今座っている、う
んうん、大変なことですびっくりです
ですよね
最後の野生の日本カワウソの写真を撮られたのは今泉
先生、ね、今泉先生ですよ、すごい、なんかモグラとカワウソ似てますか先生形状的に勝手に似てると今ふと思いついたんですけど、うん、
毛並みが似てますね、
毛並み、毛が似てますかね
上等です、
はい、
うん、
それは日本カワウソを狙っていかれてたんですよね、もちろん、
はいはい、
写真を撮る時に、
はい、調べに行ったんですよ、
はい、はいはいはい、
写真撮りったわけじゃないです
けどそうですね、そうですね、はい研究のために調べるために行って、ね、はいはい、結構な近さでご覧に、
はい、5メーターぐらいですかね、
すごい、 柴田先生もやっぱりいろんな生き物の研究をするために写真も撮りに行かれたりするし、カメラの、ね、研究とかもいろいろされてるじゃないですか、うん、難しいことなんですよね、生き物のその生態を写真に収める、うん、動画に収めるっていうのは。
僕はもともと自然番組のディレクターだったので、はい、いろんな動物の撮影とかも世界中でたくさんやってるんですけど、うん、
はい、
まあ、いろんな、でもやっぱり生き物の習性を知ってると、うんうん、うまくはまるとさっと撮れるんです、
う
ん、
ああそれはそうですね、それが分かってないといい写真はもちろん狙えないわけですもんね、
う
ん、
あとプロはあまり時間をかけないでさっと撮るというのが、それ一番大事です、う
ん、なるほど、いつまでも待っていいわけじゃない、
そうです経済的な問題もあるので
そらそうだ、確かに
そこの前調べの段階でどれだけ効率よくうまくセットできるかっていうのは、はい、
そうですね、
プロとアマの一番の違いだと思います。
そうですね、今写真が趣味の方はね、はい、多いですから、鳥含めいろんなところに撮りに行かれたりするでしょうけど、はい、その前情報をどれぐらいちゃんと自分で知識として持っているかによって、うん、そのマナーだったり、ね、ルールだったりっていうものを守れるかどうかっていうところにもつながるんじゃないかと思うんですけど、うん、ね、難しいとこですよね、その動物の世界にお邪魔しに行ってるわけですから、うん、ある意味写真を撮りに行くとか、うん、そのね、調べに行くっていうのは、そうですね、うん、そこもプロとアマの違いだったりしますよね、
うん、そうですね、
うん、しっかり勉強してほしいとこですね、
そうですね
ここは言っとかないと、こういう時に今泉先生の本とか柴田先生の本を読んでから言ってもらわないと、
うん、そうかもしれない
先生だって残念な、
あ、残念、
生き物のシリーズがものすごい売れてますよ
って言いますね、
はい、って言いますね今泉先生が監修されたあの、はい、私いろんなとこであの本出てくるんですよ、うん、この間も息子の髪切りに行った美容室で、あ、僕じゃあこれ読んで待ってるって言ったらあれが出てきました、
う
ん、
あ、そうです
か、はい、もうそれぐらいいろんなとこで本当に、そして柴田先生のカラスの本ももちろんですし、うん、今フクロウの本が、ね、
はい、
一番新しいのでありますから、はい、もうやら、あらゆるところでお二方からの学びを得られますんで、我々、うん、今日実は二人の先生からプレゼントでご本もいただいているので、うん、後で詳しくご紹介しますね、はい、ぜひね、もう一個いけるかな、いいですか、まこみさんからいただきました、雲です、雲いいですか、いいですかあらゆる虫をくっつけて食料にしてしまう恐ろしい雲の巣、
うん、
一匹の雲が仕掛けた巣に別の雲が絡まってしまうということはあるんでしょうか、
うんうん、
別の種類のクモなら逃げられるとか食べられないとかあるんでしょうか。
ないな。オスだって食べられちゃうんだから。
もう振動して動けば何でも食べてしまうので。
うん、
僕よく面白い実験で、
はい、
電動歯ブラシのとこにこう針金つけるんですよ。うんうん、そうするとブーって震えますよね。うん、
震えます。
それを
クモの巣に
ピッてやると、うんうん、もうその歯ブラシじゃないや、うん、針金の先を餌と止まって一生懸命こうやって糸を巻いて食べようとするんです。
で
よく子どもの観察会の時にそれやるんですけど、
う
ん、アメンボも同じことができる、
うん、
アメンボ、
うん、
アメンボもその水面の振動なんですか、
はい、そうです、アメンボの水面というのは雲の巣なんです、はい、同じなんです、うん、
レーダーみたいになってるんですね、
はあ、要はそのセンサーにさえ引っかかれば、うん、よくよく確かめもしないで食べようとしてしまうってことですか、もう
スイッチが入ってしまえばだから、うん、だからオスの雲も同種なのに、
はい、
食べられちゃうのもあるし、
あれみたいなことですかね、
だから交尾は一瞬でやんないとね、うん、食われに行くようなもんですから、
そうですよね、
あとクモ専門に食べてるクモがいるんですよ、うん、オナガグモって言って、
はい、
よくあの雑木林にいるんですけど、それはね、はい、あの綱渡りの紐みたいな一本の糸しか張らないんですね、
はい、
でなんか松の葉っぱみたいな感じで擬態してるんですよ、
へえ、
でそこのとこ雲が伝わってくると、それ、はい、投げ縄みたいにピュッてやって食べられちゃうんです、
クモのみを狙うんですか、
そう、それはクモ専門職です、オナガグモは、
うわ怖
クモもたくさん種類あるから、やり方やりようはいくらでもあるんだ、いっぱいあるんですよ、
クモの巣も見るとものすごい種類というか、あれクモの種類で巣の張り方が違うんですか、うん、あ、
全然違いますよ、
美しいじゃないですか、はい、どうやって メジャリングしてるのかなじゃないですけど、ね、はい、綺麗にシンメトリーにというか、うん、ね、美しいものを作るでしょ、はい、そこまでのことができるのに餌かどうかは分かんないんですか、
うんうん、まあ、多分それ知ってもしょうがないことなので、う
ん、まあ、食べられればという、
そうですそうです、
ぐるぐる巻きにした後にあれかじれないな、吸えないなみたいな
例えば振動、何でも引っかかるものが食べられるんであれば、はい、葉っぱでも食べちゃいますよね、
そうですね、
それじゃあね、うん、食べ物じゃないからしょうがないから、うん、それは外して捨てるんですけど、
はい、
あの振動してれば食べ物だ、うん、普通振動してるものって生き物以外は自然界ではありえないので、
うん、そうですね、確かにね、うんうん、その巣に引っかかった時にブルブル動いてるっていう ね、
生きてるかどうかってことはないですよね、絶対にね
そこで生きてるかどうかを確かめてるんですもんね。
そうですそうです。
うわ、これ今日出てきた生き物だけで3時間っていう番組をそれぞれ作れるぐらいのネタがあるんですけど、そろそろ8時台の時間がおしまいに近づいておりまして、これ忘れてはいけない、柴田先生が今日持ってきてくださったあのプレゼントのご本をちょっと簡単にご紹介すると、世界のフクロウがわかる本、とっておきの100種というのを、これ今日3名の方にプレゼント持ってきていただきました。フクロウで、しかもとっておきっていう、絞った上に100種もいるんですね。うん、
全部で220とか、まあ学者の分類によって違うんで240とかあるので、うんうん、
その中から選びに選んだとっておきが100
種、まあ全部載せるのは大変なので選んだ100種です。
でもこれすごいいい写真いっぱいですよね。
世界中の素晴らしいカメラマンの写真を集めたので、うん、はい、いい写真がいっぱいです。
で、そこに柴田先生の、まあ、解説が書かれていて、 すごくわかりやすい、本当に子供と一緒にも楽しめますし、大人にも萌えな内容がいっぱい書かれている本になってます。これが、3名様にプレゼントありますので、また後ほど詳しく応募方法などご紹介しますね。柴田先生、今日は短すぎましたね、ちょっと時間 ね、
そうですね。
柴田先生ここまでですが、何かあの皆さんに伝えておきたいことなどありましたらぜひ最後に一言、ね、
うん、多分今自由研究をみんなやってると思うんですけど、自由研究はとっても面白い、ね、テーマなのでね、はい、ぜひね頑張ってやってもらいたいなと思いますね、はい、特に生き物のね、うん、でも1日や2日で終わらせようと思ったらダメです、
はい今から残り1週間とか2週間しかないですが、それぐらいで、ね、
そう、
ね、できるものもありますから、
何かちょっとした疑問でいいんですよ、それを解決して、うん、今年うまくいかなくても来年またやればいいので、
はいはいはいはい、
で毎年同じテーマでやるといい研究になります、
うん、そうですね、どんどん広がったり深まったりしますから、あの悩んだ時は柴田先生がいろんなところでワークショップやったりとかもしてますんで、そういうところにも相談に行ったりしてもいいですかね、
はい、はい、大丈夫ですよ
柴田先生、この時間まではひとまずどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。